非常に厳しいなしらじゃ。
なんでしたっけそれ。
これ金ちゃんです。
ああ
どうしてそうなるの。
我々の現状、
もっと点数入れてあげてよ。
それはちょっと
残念だったよ。
Selamat pagi. Saya tidak membutuhkannya. Tetapi saya sedih tampaknya. Saya ingin menjadi radio seperti itu. Orang-orang yang berbicara adalah Tamikawa, Mizumoto, dan lainnya. Radio Web Nomaden. Nasi Raja. Dimulai.
Kinchan のモノマネから始まりましたけど。はい、どうも。
はい。
というわけで、ナシラジャ2021年6月号でございます。
はい、
2018年9月のステーキハウス会でございます。
どういうことですかそれは。
後でわかる。自己紹介してくれ。自己紹介してくれ。
じゃあ2076年8月9日谷川です。
2076年8月9日ずいぶん未来に来てな。これも
いつかわかります。
いつかわかる。あ、いいねいいね、うん、というわけでですね、
はい、
先月先々月、
はい、
結構ナシラジャーナシラジーシリーズ全編通しても大型企画だったじゃないですか。
そうですね、なんか超長いことやってたなって感じありますよね。楽しかったですし、
準備期間性癖ナイトを先月先々月で、先月は性癖ナイト延長戦と、初潮さんのゲスト会ということで、
はい、
まあ、ちょっとですね、準備期間も含めたら 2,3 ヶ月あったので
ですね、
まあ、2月ぐらいからもうずっと仕込んでたネタがそこで解放されたわけで、
あ、
ちょっとね気合を入れすぎたんで、
だから力が抜けちゃいましたからね。
ちょっとね、まあ1ヶ月今月はまあちょっとまったり会にしようかななんてね、僕は。
そうですね、まったりとね、なんかマシュマロとか卵のサンドイッチとかの話を、ね、ちょっとしていこうかな、
していこうかなと思ったんですけど、やってらんねんだよマジでよ。
これマジでそう。
やだやだやだやだやだやだやだ、あーやだ、
マジでそう、
マジでやだ、もうそう、
助けてくれ誰か。
もうね、うちらはね、もう今ドロドロに溶けた、もうメルトダウンしたような人間になってるから、僕も谷川くんもも
うね、ほんともう1億円くれ、スポンサーか誰かついて。
いやマジで
毎月やるから、
本当にもうもうもうもう毎週やる。1億円くれたら毎週やる。
毎週やりましょう。
毎週やる。うん、できるよ。1億円あったら
毎週やりましょう。
目の前にこう札束が積まれてたら俺は1億円分喋れるね。
スポンサーペイアイファイナンスをつけてやりましょう。
いやー、なんか最終的になんか地下労働施設に落とされそうな気がするけど。
最近ちょっとね、怪事にも今ハマってて。
そう。というわけで、はい、まあ、とりあえず飲もう。飲まなきゃやってらんない。
あ、飲みましょう飲みましょう。
というわけで、私は
空いてない酒があるから、
札幌ビール園サマーピルス開園55周年記念、札幌の地に誕生し地元の方々の多くや観光客に愛されてき続けた札幌ビール園、その開園55周年を記念して醸造されたこの夏だけの限定ビールです。北海道の、うん、何、あ、夏空のような爽快な味わいをお楽しみくださいということで、こちらいただきま す、 いいです、ね、谷川さん何を。
じゃあ俺は今日はですね、セブンのですね、これザ・丸ごとキウイサントリーマイナス160度、果実丸ごと凍結 7%、 糖類ゼロって書いてある。
おお、キウイ美味しそうですね。糖類
すごいんですよこれ、なんか、
はい、
なんかアイス画みたいなのがあって、
アイス画、何、
氷の塊みたいなのが書いてあって、そこにキウイがドーンと乗ってるんですよ。
ブリザガだろ。
ブリザガかな。いや、あれです、クロノトリガーの。
あ、そっち、俺黒のちゃんと履修してないからな。そうなんだ。
まあ、どうでもいいや。じゃあ飲みましょう。
じゃあいただきましょう。
いただきましょう。
はい、というわけで我々乾杯、完全に敗北、乾杯でございます。いただきまーす。
じゃあ乾杯、飲みましょう。あ、うめえ。いや、すごいキウイ感強いな、これ
めちゃくちゃ爽やか、これおいしいよ。
あ、 飲みやすい感じですか。おこれすげえなこれ。
よく言えば飲みやすい、悪く言えば薄い。
ああ
いや夏にはねちょうどいいんじゃない。
うん、
ああちゃんとキレがありますよ。でコクもあって美味しい。いやで
こっちの丸ごとキウイなんですけど、うん、本当に果汁感が強いですねこれ。
へえ、果汁入ってんのそれ。
果汁なんか丸ごと凍結って書いてあるけど入ってるかもしれない。
書いてあるだろ。原材料とか見なさいよ。原材料のところに書いてあるよ。原材料。
あ、原材料キウイフルーツって書いてます。
おお、じゃあ入ってんじゃん。
うん。
果汁とかじゃないんだね。ま、もうそのものが入ってる感じね。
あ、そのものが入ってるんですね。
なるほどね。
あ、ね。
というわけでね。なんで俺たちがこんなに疲弊してるか知りたいか知りたいか。まずじゃあ僕から言っていいっすか。
はい。
もう僕はあれですよ、2018年9月のステーキハウス会でございますので。
3年、いや2年ちょっと前ですかね。
いや完全にタイムリープしましたね私。
うん、
いやー今年の M1 は誰が取るのかなー。
笑い飯
はもうもっと前だろ。いやさ、ほんとさ、あ、まず先週言った、あ、先月言ったんですけど、免許の更新に行くって言ったじゃないですか。
はい、あ、そうですね、あの写真を撮るために青く染めるみたいな話ですよね。
そう、青い髪で免許の更新に行くぜって言ってたんですよ。
うん、
で、髪青く染めまして、
はい、
で染めた当日ぐらいはねちょっと青かったんですよね。
おお、
ツイッターにも若干載せましたけど。
はい、見ました見ました。顔を張ってあるやつですね。
そうですそうです。でももう2日ぐらいで青くなくなっちゃったんですよ。
あら、
青ってだからほんとめちゃくちゃキープが難しいらしくて、でもう青くなくなっちゃって、あらまあと思ってたんですよ。もうもっと早くあの免許の更新に行けば青髪で取れたのにと思ってたんですけど、
うん、
でそこからさらに遅れたら色をめちゃくちゃ抜いて青を入れてるんですよ。
ああ、なるほど。だから
金髪が出てきちゃって、
はい、
最終的に中途半端な金髪で私は取りました。
ああ
それでそこでですよ。で谷川君も言ったんですけど、今までゴールド免許だったんですよね私。
ゴールド免許でしたね。
はい。ところが2018年の9月に私交通違反を犯しておりまして、
あ、
それから初めての更新だったので、私はですねゴールドからブルーになってしまったんですよ免許が。髪の毛は髪の毛はブルーにしたかったのにゴールドになり、免許の色はゴールドが良かったのにブルーになったんですよ。
ままならないっすね世の中。
ままならねえでしょ。もうね、さらにその2018年9月にはもう一個やなことがあったの。
ああ、そう、それが何なのかって話。
それはね、交通事故。
ああ、
接触事故があったんですよ。
接触事故。
はい、私が群馬からトラック運転手をまあしてることがあって、まあ他にもいろんな仕事はしてるんですけど、はい、会社の業務でトラック運転がありまして、で東京でですね私接触を起こしまして、乗用車の方と、で相手は当て逃げをしたと言っていたんですが、これ私はこれは気づかな、本当に気づかなかった。本当に神に誓って言う、本当に気づいてないのよ接触したこと。
まあまあまあまあまあ。
で
結構そんなね大きな音とかしないと分かんないもんって聞きますもんね。
いやマジで分かんない。大型だとマジで分かんない、
し
か
も大型だとねなおさらね。
さらにその日超ゲリラ豪雨で道が冠水とかしてて、
あ
ー、さらに水音としぶきとかで全く分かんなかったのよ。だけど相手がこう接触された、逃げられたっていうんで、まあちょっといろいろ問題が起こりまして、
はいはい。
でまあその話はね2019年3月号のナシラジャ、ゲームしながら不幸話っていうやつで、
ああ
前語ったことがあるんですけど、 で、まあ、警察に2人で、私と、もう事故相手の方で出頭いたしまして。
そっか、なんか聞いたことあると思ったら。
そう。で、警察の方には、まあ、一回言った話なんでね、まあ、そんな詳しくは言わないけど、警察の方には、これは気づかないんで、まあ、これは当て逃げにはなりませんので、ご安心くださいって言われて、うん、で、相手のね、はい、運転手の方にも、ドライバーの方にも、これは接触事故だけど、これは当て逃げではないですよって言ってくれて、
おお。
で、ああ、俺の免許は傷つかずに済んだと。当て逃げなんてさ、もうほんと免停だからさ。免停とかさ、ね、免許取り消しとかそこまであり得るからさ。いやーよかったなと思った1週間後に、その、踏切の一時停止をちょっと無視してしまって、せっかく守っていただいた免許がボロボロになったんで、それがね、今回の、あれで思い出されたんですよ。なんでかっていうと、僕は7月の頭に、その事故を起こした相手に訴えられたんで、裁判に行かなきゃいけないんですよ。
あれ、いいんじゃなかったのかな。
やだ、行きたくない。
3年 ?3 年か。
いや、おかしいよ。3年経ってんだよ。
まあ、有効なんすかね。有効なんでしょうけど。
いや、もう、詳しくは多分、裁判の結果が終わってから喋った方がいいと思うから、詳しくは、
裁判編か。
話せないんだよね。もしさ、盗聴器とか仕掛けられてたらさ、こう、いろいろなんかこう、問題になるから。言えないことが結構まだ多いんだけど、終わったらまあ、ね、全部お話できると思うんで、うん、判決、まあ、
俺も聞いてないですからね、
判決ドンドンってなって、もう出たらもう終わるんで
逆転裁判みたいになるかもしれない
いやーマジでさ、でもさ、まあまあその時の話をすると、まあ、
はい、
保険会社同士で話し合ってたんだけど、うちは、うん、まあ 7-3 ぐらいでうちが悪いでいいですよって言ってたんだけど、お互い走行中の事故なの。どっちかが止まって追突したとかじゃないの。
はいはいはい。
で、相手はぶつかったって言ってるけど何にも証拠がないの。だからぶつかった時の
そこどうなのかな、
ドラレコもなければ、そっちが寄ってきてぶつかったっていう相手の証言しかない。相手の証言と車の横にかすり傷がある。
ああ。いや、それでなんとかなるだったら、もう何でもありな気もするけどな。
そう、何でもありな気がするでしょ。で、
何でもあり、俺もやろうかな。
で、うち、やめろよ。俺のようなバーサーカーが生まれるぞ、また。それで、うちのトラックには傷があるかって言われたら、おそらくこれじゃないんですかね、みたいな。お互いに傷がないと事故って、成立しないんですよ。
ああ、でも傷なんてどこでついたかなんて分かんないじゃないですかね。
分かんないし、多分おそらくこれじゃないのかっていう傷があるの、うちにもあったの、一応。
なんか傷と傷をすり合わせたりするんですかね。
する、
実際に調べてみたいな。
でも厳密には20センチぐらい高さが違うのよ。
ああ、
だけど警察の方も、まあこういう件ですからねっつって、じゃあこれをその時の傷としていいですかって言われたんで
いいわけねえだろ
まあでも、まあね、いやいや、僕は性善説を信じてるんで。
性善説って、
人間は生まれながらに善である、人間は性悪説は人間は生まれながらに悪である、だから、はい、これは相手が騙しているのではないか、相手がイチャモンつけてるのではないかっていうのは性悪説ですね。
俺は性悪説ですね、どっちかっていうと。
でもまあさ、会社の車で起こしたことだからさ、あんまそこで変態にごねるのも、うちにも得はないなと思ったんで、
あー、なるほどね。
社長の判断もあり、じゃあ性善説ということで、まあ、うん、性善説を信じるということで、相手の訴えてることは、まあ全編的に正しいんだということで、じゃあ 7-3 でいいですかって言ったら、いや、10-0 でしょ。はいいや、お互いに走行してて10-0はないよそんな事故
10-0ってパターンあるんですか、事故って。
煽
り運転ですら10-0になんないんじゃないのかな、もはや。
いや、煽りはね、もう結構ダメ、ほぼダメ。
まあ、そのレベルってことですね、じゃあ。
でも それ以下の次元の話なのよ、本当に。だから、だって何、どっちが正しいか言ってるの分かんないんだもん。相手が言ってることが正しいかも、何も証拠もないし。で、いや、そこで保険屋が5年出して、相手がね。
はい。
で、分かりました。じゃあ、事故のリサーチ会社を入れましょう。
おぉ。
っていうんで、事故のリサーチ会社っていうのが出てきた。で、あ、分かりました。じゃあ、お互いお金を出してリサーチ会社にお願いしましょうっつって、保険屋同士がお金を出し合ってリサーチ会社を呼んだ。
うん。
で、事情聴取と、車の傷のチェックをお互いに、なんかこう、別々の、なんか、俺が群馬でさ、相手が埼玉だったから、同じ人が来てるわけじゃないのよ。別々の調査員みたいな人が来て、事情聴取と、事故の傷検証みたいなのをしたわけ。はい、で、まあ、これまでやれば、まあ、はっきり出るだろう。まあ、調査会社、リサーチ会社なんつってんだから、まあ、しっかりしてんだろうなと思ってたの。そしたら、そのリサーチ会社が出した答えが、10-0。金もらってんのか、お前。お前、もらってんだろって思って。
金もらったな、それ。やってんな、それな。
やってんな、これ。
やってんな。
やってんだろ、これ。10-0はおかしいのよ。だって。
10-0はおかしいでしょ。
だって、証言は相手の口でしかないのよ。相手の口で言ったことしか証言ではないのよ、
うん、意味わからない。そんなん通ったら何でもありだろう。そうそう、戦争だろうが、そこまで行ったらねえ。
で、温厚だった、まあ、うちのね、保険屋さんも、はい、まあ8-2ぐらいになっちゃうかもしんないですけどいいっすかねみたいなこと言ってたんだけど、 10-0 って言われた瞬間、うちの多分保険屋さんちょっと切れたんだよ。
おお、
これはちょっと受けられないですね。10-0はこれはないんで、つって。で、相手はこのリサーチ会社入れたから、うん、いや、もうこれでじゃあ確定ですね、つったら、あ、舐めてた態度だったから、向こうがずっと。うん、10-0でしょ、10-0でしょ。あ、リサーチ会社通して10-0なんだったら、じゃあ10-0ですよね、つって言っていたら。
今からちょっと殴りに行こうかな、俺ちょっと。
そしたらうちの保険会社の人が、いや、そうね、なかなか難しいんですけどね、ってなってるわけねえだろ、これつって切り始めて。戦争じゃってなり始めて。僕は温厚に終わらせてほしかったんです。穏便に。終わらせてほしかったんです。でもうちの保険会社の人が、襲
撃しましょう、襲撃、
そうじゃおらって
許すな、
もう
舐めるな人を、
もう収拾がつかなくなりまして、
ああ
したら
聞いてて苛立つな。
そうしたら去年の9月にうちに訴状が届いたんですよ。
訴状、
裁判所から訴状が届きまして、
あ
なたは訴えられました、
うん、
なんで、出頭してくださいっつって、裁判所に出廷ですね、出廷してくださいっていうのが届いたんです。
出廷か、
届いたんだけど問題そこらからなんですよ。これは言っていいんかな、これは裁判終わってから言った方がいいのかな。普通それ届いたらすぐ裁判なんですよ。それから10ヶ月経ってんですよ。
そうっすよね、だって今言ってないもんなぁと思ったけど、
つまり相手が裁判を起こしたけど相手が裁判できる材料を持ってないんですよ。
あれ、水本さんがめんどくさいっていうか、まあなんか用事があっていけなかったとかじゃないんですか、それって。
じゃない、相手が裁判を起こしたけど裁判所に提出する十分な証拠が準備できないんですよ。これもう内容を言ったら、
捜査パートがまだ続いてるってことですか。
捜査パートが10ヶ月続いたんですよ。おかしいでしょ。
やだな、そんな逆転裁判見たくねえな。あんま面白くねえだろうな、その会話。
面白くねえよ。
面白くねえだろうな、
いや、これ詳しい話、裁判終わったらできるんで言うけど、めちゃくちゃよ、はいはい、めちゃくちゃ。
めちゃくちゃですか。
うちの、弁護士の先生も、これはめちゃくちゃな弁護士ですよ、相手は、つって。これ
めちゃくちゃな弁護士
で、俺マジでほんとコミカドみたいなん出てきたらやだよ本当に。コミカドわかる？リーガルハイロ、
はい、
コミカドみたいなん出てきたらどうしようと思ってさ、もうだ規格外のことが起こってるからさ。
面白い。まあ面白い、面白くねえや。
面白くねえ、
まあ。とにかくちょっと気にはなりますね。はい。
だからその、もう全ての記憶がフラッシュバックしてきたんですよ。結局その免許を取りに行く、うん、免許の色がゴールドからブルーになる、ブルーになった直前の出来事、その事故を、が、この、その、わずか1ヶ月後ぐらいにまた裁判として蘇ってくる。
蘇る逆転。
もう一番ね、嫌だった時期のね、記憶が蘇ってきてて。
だから。いや、わかりますね。昔の記憶が蘇って、本当にもう、あーってなるのって、マジでありますもんね。
裁判に行きたくない僕は裁判なんかしたくないんだ。
裁判に行くぞって人はたまんまいないですからね。
でもやるからにはぶっ殺してやるくそ
ー、殺してくださいもん。
やるからにはメタメタにしてやるから。
マジでね、世間ってね、俺らのこと舐めてんすよ。どいつもこいつも
舐め腐
りが、一旦もう全てもうぶち壊しましょう。もうまあいいや、これ映画のネタバレになっちゃうからダメだ。
やめ
よう。ね、一体ちょっとあれ、まあ、あれにしましょう、もう。
ということがありますので、もう僕は今、喋ることは全部喋りました。
喋れることはね。
僕、私が喋ることは以上
です。次以降にも続くってことになるって、まあ来月かどうかわかんないですけど、はい、続いてしまうということですね。
水元、裁判編。
裁判
始まります。
裁判へ続くってことですね、これ。
そうです。そうだよ、ほんとさ、思い出したわ。俺のさ、免許最終試験か。教習所の試験あるじゃん。運転してやるやつ。
路上と教習所走るやつですかね。路上だけだっけ？
路上と、教習所もちょっと走るかな。で、それでさ、順調に運転してたんですよ、僕。卒検でね。うん、そうしたら赤信号を無視して横断歩道を渡ってきた自転車のおばさんがおって、
あら、あ、それ試験官かもしれない、もしかして。
で、あーっと思った瞬間にブレーキ踏まれてはい残念って言われてい
や、それ試験官ですよ、そのばあちゃん、おばさん。
いや、あれ仕込みだろと思って、完全に。いや、おかしいんや
で。
完全におかしい。いや、でもそこで、踏まれる前に、俺がブレーキを踏んどかなきゃいけなかったから、あれなんだけど。
まあ、そこはそうっすね、今ね。まあ、どういう状況だったか、ちょっとよくわかんないですけど。
いや、多分俺もでも踏めたと思うのよ。でも、もう完全にもらい事故なのよ、それ。
ああ。
もう、でさ、で、じゃあ、追試やるから、って言われて。
はあ。
で、追試でさ、その試験官の人が来て、おめえやっちまったなぁ、みたいな。もう、多分ね、もう、試験に落ちたやつは、人間じゃないと思ってるから。
舐めてんだよな、もう。
おめえやっちまったなぁ、何やってんだ、おめえ。もう、地獄よ。もう、追試じゃない。もう、試験官からパワハラを浴びるだけの50分が始まるん
ですよ。あー、最悪。
いやー、人ってさ、あんまりにもストレスをかけられるとさ、
はい。
脳のスイッチが切れるのね。
ああ、
うん、なんだそれ、合図ちゃん。
よくわかんなかった。
ああ、なるほど。
わかるよ、わかんなかった。
運転中にもう、過度なストレスを与え続けてくるのよ。おめえ、そんなんだったら、おめえ、嫉妬引くぞ。お前、犯罪者だ。お前は犯罪者。犯罪者は世に放つわけにはいかねえんだよみたいなこと言われて。あい、すいません、すいません。って言われて、もう、ずっとこう、運転してて。ずっと罵声浴びせられるのよ。もう限界迎えちゃったみたいな、脳が。
あららら。
プツッと意識が消えたの。運転中に。
やば。
それか多分俺は切れたかなんかかな。多分とりあえずこの教習所の試験官を殺さなきゃいけないと思って。壁に向かって助手席をぶつけようとしたの、これ。いや、結果的に、で、
うん、
おーっつって、何やってるって言われて、はぁと思ってすぐ戻ったんだけど、うん、考えられねえことしやがるって言われて、もう俺、頭の中にもう考えられねえことしやがるって、もう、20年以上近く経つけど、ずっと脳に残ってんの。 そいつの言った考えられねえことしやがるっていう
言うのに仕留めればよかったんですよね。
いや、俺でもほんと無意識にあんだけのストレスをかけられると、あ、僕は人を殺してしまう人なんだと思って、それからもうちょっと何、自分が怖くなったんだけど。
いや、
それか多分脳がシャットアウトして意識不明になって、でハンドル操作がおぼつかなくなりぶつけそうになったのかもしれない。でも分かんない。
なるほどね、
それは分かんない。俺が切れてそいつを殺めようとしたのか、脳が危険を、これ以上のストレスは危険と思って察知して全ての感覚をシャットアウトして結果的に車が事故りそうになったのかは分かんないけど、そういうことがあった。
やば。
事故には気をつけよう。
でもそのね、
これ放送して平気か。それくらい僕は今ね、脳のストッパーがバカになってますね。
いいんじゃないですか。どうせそのだってね、まあ水本さんが悪いかって言ったら悪いかは分かんないですけど、まあ水本さんが3だとしたら相手が7悪いですよね、うん、これはね。
そうです、僕は悪くない。もう本当にさ、まあそんな感じなんで、ちょっと裁判が7月の頭にあるんで、まあ今詳しくは言えないんですけど、詳細は後日ってことでよろしくお願いします。
はい、仕留めるときは一発でね、いただきましょう。
僕から以上。谷川くんのターン。
僕から以上。
谷川くんのターン、はい、何
これは、
どうしたん今日。お話喋りたいことがいっぱいあるみたいじゃん。何
ちょっと汚い話ですけど、黒い便が出てしまった話と、
はい、一個一個言ってった方がいいんじゃない。
え、
一個一個言ってった方がいいんじゃない。
一個一個言ってた方がいいですか。いやでもね、ちょっとこれはね、まあちょっと話なんですけど、まあちょっとなんやかんやでその、まあ、黒い便が出てしまいましたって話と、まああと6万円を失ってしまったって話と。
6万円。
6万円
6万円だって。
6万円。あとは歯医者で奥歯を削られたって話ですね。
順番おかしくない。歯医者の話2番目でいいんじゃない。
まあ、まず6万円の話からしましょう。
6万円からしちゃうの一番できんじゃねえのそこ。
もうめちゃくちゃだもん。
どうぞどうぞどうぞ、うん、
6万円の話、まあ、6万円なんですけど、以前うちのガラスが割れてしまった話ってこの配信でしましたっけ。このラジオでしましたっけ。
したと思う。でお金を、いや6万円なんすよ、でもまあ払わなくて済んだんですけどねみたいな、保険使って済んだんですけどね、まあ、みたいな話はしてた。
実際に大家さんが来てその写真とか撮って、まあ、この家財保険がこれこれこういう場合だと適用するんでいいですよってなったんですけど、またガラスが割れてしまいまして。
なんで。
まあというのも
ガラスが弱いんじゃないのか、なんかアメかなんかでできてんじゃないのか、違うのか。
うちのガラス、うちのドアガラスは変えてもらって割れにくい素材にはなったんですよ。
変えてもらって割れにくい素材になったの。
そう、割れにくい素材にしましたってことで、家のガラスは、家のドアガラスは変えてもらって丈夫になったんですよ、
うん、
でも割れたドアはそれじゃなくて、うん、マンションのエントランスのドアを割ってしまったんですよ今度は。
え、それって公共の場所じゃないの。
公共の場所なんで、まあ朝ゴミ、夜勤中にちょっと休憩でゴミ捨てに行ったんですよ、朝だったんで、うん、でそれで戻って行ったら足をけつまずいてしまって、うん、ガラスに足をぶつけてしまって、つま先かぶつけてしまって、まあ、そのガラスが割れてしまったと。
そう、本当にけつまずいたんですか。
けつまずきましたよ。
けつまずいたんですか。だってとにかく怪我してないのそれ。
俺は怪我して、まあひびが入っただけなんでね。だけっつうのもおかしいですけど、まあひびが入っただけなんで。
でも公共、怪我はなかったですけど。公共物だもんな。え、だってさ、うん、前回のはいくらだったんだっけ。
前回6万ですね。
今回の6万じゃないだろそれ。
でも電話したらまあ6万円ぐらいですってなってるんで、暫定6万です。こっから多くなる可能性あります。
マジで。うーわー、マンションのエントランスはやばいね。それはでも公共の場所だもんね。
まあだからまあ一応電話して、すいません、つけちゃいましたってことで。
そうだね、それ家財じゃないもんね。うん、 まあでも電話したい。
そこはまあ俺が払うのはまあよくはねえんすけど。
電話したのは偉いね。だってそのまま逃げちゃうこともできたわけじゃん。
まあそうですね。
まあでも絶対防犯カメラ映ってるからもっと悪くなるか。
まあそうっすね。そうなるぐらいだったら先に電話した方がいいですか。
心証悪くなるな。確かにそうか。マジか、6万円か。俺6万円っていう言葉だけ聞いてたからさ、つつもたせかなと思ってちょっとドキドキしてたんだけど。
つつもたせないっすよ別に。そんな
になんか可愛い姉ちゃんについてったら奥から怖いおっちゃん出てきておいおい俺の女に何しとんじゃ悪いって言われて6万円払った話かなと思って、あそれだったらラジオ映えするなと思ってたの。
ラジオ映えしますかね。
いやガラスか。でも、でもなんかあれだね、なんか最近
今年マジでガラス運がねえし、金運もないし
ね、ちょっとお金失いしものになってるね、谷川君。
なんか生きてんのにあんまいいことねえなって。
大丈夫だよ、
生きてて悪いことしかなくないっすか基本。
え、ラジオで話せると思ってうふふっつってガラス割っちゃってやったぜっつって
全然ない。
いや俺は今あれよ、裁判の話に戻って悪いけど、はい、俺ラジオがあるから裁判が若干乗り越えられるところある
よ。まあそこはありますね実際。俺も多分もっと落ち込んでたもん、話す場がなかったら。
なかったらやられるよなマジで。
やられますね。話すって大切。みんなもねストレス感じたらとりあえず話しましょう。
ありがとう誰かに。リスナーのみんなありがとう、こんなラジオを聞いてくれて。
確かにな、聞かされてることしたらたまったもんじゃねえかもしんないけど。
いやほんとね、リスナーのみんなのおかげだよ俺がこの裁判に対して若干の前向きの気持ちを保ってられるの、うん、なかったら俺は今どうなっていたことか。
ほんとに
発狂しながらあれだろうね、エントランスのガラスを割るだろうね俺は。
待ってください、あのシーナリンゴのムービーみたいに。
シーナリンゴ出したら俺ちょっと来月のテーマシーナリンゴでいこうと思ってたんだから。
まあでね、そんなこんなでそのもう仕事も残業続くしもう金は取られるしでもうストレスが溜まったのか、うん、まあ昨日ね、
うんうん、
汚い話ですよ、黒い便が出ちまって、ああもう俺はもうダメなのかなと思いましても、
それってさ
参ってしまったんじゃないかと。
あれでしょ、なんかさ海洋とかあるとさ便が黒くなるっていうよね、血液出て
です
よね。
まあそこはまあちょっと今後ね、まあどうにかしていこうと思うんですけれども。
どうにかしていこうって何だよ。黒い便は病院行った？
いやまだですけど、まあなんやかんやその、
いや早く行った方がいいよ、だって危ないもん。
そうですね、
うん、
まあまあまあ、
なんか心当たりあるの？やっぱストレス
ですかね。まああるっちゃあるんですけど、まあ、うん、まあちょっと一応あるんで、一応、はい、
言ってごらんよ。ちょっと待ってよ、なんか言った方がいいぞ、こういうところで吐いた方が楽だぞ。
まあじゃあ次はあの歯の話をしましょう。歯をね削りました。
黒い便の話しろよ先に。
奥歯を削りました。
おなんか種まくな今日谷川君、なんだこの種の巻き方、うん、
いやね、ほんとね、俺今まで虫歯って一回もできたことなかったんで、29年間生きてて。
え、マジで？
で、2年前に実は定期検診に行った時に歯石を取ったんですよ、
うん、
で、久々に部屋整理してたらその歯書きが奥深くにしまったと。あ、そうか、あもうそろそろ行くかなと思って、その定期検診の、
うん、
あのね、半年前、あ2年前に来てたやつなんですけど、まあ行ったんですよ、なんやかんや。
はいはい。
で、行って、歯石取ってもらって。
2年前のハガキって有効なのか、うんうん。
え
?2 年前のハガキって有効なのか、まあいいや。
まあ別に、病院がやってれば、別にちょっと、ごめんなさい、久々なんですけど、定期検診来ましたって。
あ、なるほどね。
うん。
うん、
行ってやったら、うん、まあ歯石取ってもらって、
うん。
いろいろお話しして、
うん。
最後に医者の方が来て、
うん。
終わったかと思ったら奥に虫歯が2つ、奥歯の虫歯が2つありますって言われて。
え、生まれて初めて？
生まれて初めて。
え、それは怖いね。あれでしょ、一回も削ったことないんでしょ、歯。
ないです、ないです、ないです。で、まあ虫歯ってランクがあるらしいんですね、
うんうん、
C0 が健康な状態だとすると、うん、C1 が虫歯がある状態で、うん、C2 が虫歯が奥の方まである状態。で、うん、C3 はもう神経まで届いてるとか、
うーわ。
あなた確か。
ああ、
で、C1 ですって言われたんですよ。
ああ、じゃあ、初期段階だ。
そうそうそう。で、まあ、安心して奥歯を削りに行ったわけですよ。まあ、2回に分けて行ったんですけど、
うん、
1回目行った時に、まあ、もう削られるの怖いじゃないですか、音がする
だけ。いや、だってさ、 経験したことないんでしょ。俺だって幼稚園から
漫画でしかないですよ。漫画でしかあんなもん。
俺幼稚園から虫歯あるから。だからまあ当時はめちゃくちゃ怖かったしはちゃめちゃに泣いたけど、もうでも経験したものなのよ。
ははは。
29年間さ削ったことなくてさ、初めて歯削るってやばくない？
まあやばいですけど、でもそのお医者さんも言ってくれるんですよ。その C1 っていうのもあったことによって、うん、表面にだけこの黒い部分が虫歯になってますよって、まあ本当にあの歯ってくぼみがあるじゃないですか。
はい。
そこの部分が確かにあのカメラで撮ったの見せてもらったらちょっと黒くなってるんですよ、他の歯に比べたら。
あ、そんな見せてくれるんだ。へえ。
あ、そうなんですよ。あのなんかカメラとかカシャッとなんか棒状のカメラかなんか入れてカシャッて撮ってくれるんですよ。で見て見せてくれるんですよ。でそのまあ見たら確かにそうだ、あ、じゃあここの1点だけ削るのかなと思って、
お
う、まあその行ってまあチューンって削られて、うわこれが削られるってことかって思ったら、
はいはい、
やってる最中にその医師の方が、あ、これは、あこんなだった、あこれはひどいなって言って
深いんじゃねえか
ガリガリガリガリ削ってくんですよ。あ、でもう俺ももう痛くて痛くて、
しみるよな、
まあ、痛いけど、痛い痛い、うわマジかこんなとこまで、うわずえずずすげー削ってねえかって言って、
お
でなんやかんや終わって布かぶせられたのを取ったんですよ。
お
そしたら俺結構涙出てて、
かわいそう
俺も気づいてないんですよ、
かわいそう、
うん、
へ
え、もうやだええとかじゃなくて、
おう
取った時に気づいた、結構涙が出てて
かわいそう、
あれこれが涙ってなって、
あ、ここ、
まあでも
モンスターが、
めちゃくちゃ
初めて泣いたモンスターだ。
まあそれにあの歯科助手さんも歯科医師の方もいい方だったんで、
おう、
まあ本当大丈夫ですかって心配とかしてくれつつも終わったけど涙が出てて、
だって
まあ俺 も笑っちゃったし、その歯科助手さんも笑っちゃってた。
いや29のさ、もうおっさんにさ大手かかってる人間がさ歯削られて泣くなんてないもんだって。
ね、でまあ何やかんやその削った後の写真を見せてもらったわけなんですよ、その、
うん、
でそしたらお前これトムとジェリーのチーズじゃねえかってくらい聞かされてて顔ができてんじゃねえかこれよってなっちゃって、こんなに歯って削られるんだ、
穴ぼこチーズになってたんだ歯が
穴ぼこチーズになってたんですよ。
え、でも、
それが
抜かなくて済んだんだね。
あ、それは抜かなくて済みましたけど、まあだから C1 と言われたものの多分 C2 ぐらいはあったんじゃないのかな、
ギリだよね、
思うんですよね、なんやかんや。
3まで行ってたら多分抜かなきゃダメだから。
そうそうそうそうそう、まあだからまあ削ってで終わりにはなったんですけれども、
詰め物した、詰め物、
え、あ、そう、詰め物もなんか銀歯とかされんのかなと思ったんですけど、なんか白いセラミックかなんかかな、わかんないけど、それ詰めてくれて、
今は白いんだよね、
保険内で2回やったんですけど、
うん、
それでまあ3000円ぐらいかなって済んだんですよね。
比較的良心的な値段ですね。
へえ。ちょっと一応今写真送ったんですけど、
写真、ま
あ、ちょっと見たければ見てください。こんな感じに削られて
る。うわ、人の歯の写真送られてきて気持ち悪いんだ、人の歯の。これ谷川君の。
あ、じゃあ見なくていいですよ、見なくていいです
よ。いやもう見て、押せよ、もう。これ何、写真撮らせてもらった。写真撮らせてもらったの、
写真撮らせてもらった。
写真。
こんなにっていう。
谷川君、これは、ひどいね。どうしたん、歯磨いてない。
この右下のとこ見たら、普通に歯も欠けてたんですよ、なぜか。この右下の、あ、左下
が。あ、これ何、ナチュラルに欠けてんのこれ。
そう、俺これ気づかなかったんですけど、なんかナチュラルに欠けてたんですよ、これは。
何食ったんだ、岩でも食ってんの
岩食ったのかもしれない。
岩食わなきゃこんなんなんないでしょ。
でもここだって噛むとこじゃないじゃないですか、でもここって。
だい、あれか、なんかこう、誰かからしかこう、レーザー攻撃食らったとか。
かもしれない。
なんか、
政府の陰謀かもしれない。
レーザーを奥まで
受けたの。アルミホイルを包まなきゃ。
それ、銀
歯って言うんだよ、
それ。銀歯って言うんだよ、それ。それ、銀歯って言うんだよ。
まあ、2回目もこんぐらい削られて、もう本当にもう2回目もちょっと涙が出て、もう気が動転してたのか、そのまあね、定期検診のね、はがきとかも出すんでまた来てくださいって言われて、 なんですか定期検診の歯茎って何ですか、その定期検診の歯茎はって言って、いやあの歯茎です、歯茎っていうふうになって、もう俺も混乱しちゃって、
なんだその話は前のパワーが強すぎてその話が薄いわ、なんだその話は
まあでね、なんやかんやあの
変な客だな、
奥歯の治療も終わったと思いきや、うん、思いきやその歯を埋め終わった後に、うん、あれここなんか黒いとこありますねって言われて、
おいおい、歯医
者さんから
やってんじゃねえの歯医者、
歯の間に黒いとこありますねって言われて、じゃあこれえ なんだろうって思って、あなんだろうっていうか、まあ、あのそのじゃあちょっと見てきますねって言って、うん、あの歯のなんだろう、歯の間のやるやつ、あの歯の間、小林製薬の糸ようじのやつ、なんつうんでしたっけ、
糸ようじだよ、糸ようじのやつは
あの糸ようじすることなんて言うんでしたっけ、あれ
フロッシング、
クレンジング、
フロッシングだよ、
フロッシングかな、
フロッシングだよ、まあ、クレンジングは違うよ、
フロス、フロスで、あでフロスか、
フロスだよ、フロッシング、フロス、
そう、
デンタルフロス
だよ、フロッシングしてくれたんですよ。そしたら
俺歯医者詳しいんだから、
あこれ取れましたねって言って、あれ何、え、なんかそんな黒いの取れることあんの、え、なん、あ、え、な、何があったんだと思ったら、俺その昼にあのサイゼリアでイカスミパスタを食ったんですよ。
歯医者行く前に歯を磨いてねえのかお前は。
いや歯磨いたんですけど、
考えられ
んぞ、イカスミパスタはイカスミパスタ残ってたらしいんですよ、歯磨いたんですよ、もちろん家に帰って一回歯磨いたんですけど、
本当かお前、グロ画像を見せに行ってんじゃねえんだぞ、
なわけないでしょ、当たり前でしょ、
歯医者
に考えて
ます、はい真っ黒な歯ですよつってイカスミパスタ食いましたっつって
なわけないでしょ、まあで何やかんやその歯医者終わったんですよ、
おうい
や歯医者が終わった後にふと考えてみたんですよ、
うん、あれ、
まあ、歯医者が終わってその後に考えてみたんですよ、
おい
で
便の
黒い便が出たのかな、
お前便の話
かなと思ったらこれイカスミパスタだこれと思ってそういう話でしたね、
ストレスじゃねえのかよ、
ストレスじゃねえわ、
イカスミパスタ食って黒い便出て病気かなじゃないんだよ、
そのそれを昨日気づいたんです、あそっかイカスミパスタだこれと思ってそっかそっか、あの時の黒いのもイカスミパスタだっただろうし、今日のもイカスミパスタだったのか、そっかそっか、イカスミパスタか、
なんで麦茶だこれみたいに言うんだよ、
ちょっと遠回りしちゃってうまく話せなかったですけどね、
なんで黒い弁の話先にしてさ、そのあれ伸ばすんだなと思って、そういうことか
もうちょいうまく話したかったない
やいや、でも面白かったけど、いやあの歯医者が初めての、削るの初めての衝撃が強すぎて
怖かったな、
怖いね、でも歯医者って
結構、
うん、
ちょっと性癖の話になってしまうんですけど、
性癖、はい、
歯科助手の方が、まあ、女性、まあちょっとこういうのもなんですけど女性の方だったんですよ、
はい、
で甘いものの話になって、甘いものが食べてるかって話になって、
うん、
やっぱ俺夜勤中とかにそのチョコレートとかすごい好きなんで、まあ本当にそれこそパフェも食うし何だって食いますって話したら、
うん、
パフェとかは全然いいんですけどチョコレートとかはね本当にあのあんまり食べ続けるとねダメですか、あの歯に残っちゃうのダメですよって言われて、
うん、
ちょっと軽く叱られたんですよ、
はい、
燃えましたよねその時って
今までの話が強すぎてさどうでもよくなっちゃうわそれは
今日は話がねいろいろありましたけど
いや谷川君今日持ってきたねだいぶ、いやよかったよ、僕がさアラフォーのさおっさんがさ発狂してるだけのメンヘララジオになるところだったからさよかったわなるほどね、わかりました、もう1時間も過ぎたから、はい、じゃあ今月はこのぐらいしときましょうか
あと2時間ぐらいで行きますよ
いやもうないだろそんなに
確かにないか
というわけで、まあナシラージャ2021年6月号でございましたけど
結構闇の回でしたねこれ
ね、え闇の回だったけど
ここまで聞いた人いんのかな
マジ一つお願いがある、マジで一つお願いがある、
はいはいはい、
7月の、まあ、言っちゃう1日に裁判あんのよ俺、
あーもうこれは確定、
確定、俺はいけない、
え
俺は無理だ今のまんまじゃいけない、
え
励ましのお便りをくださいあれなんですよ、神奈川に行かなきゃいけないんですよ 裁判所が神奈川で、はいはい、なんで神奈川に行かなきゃいけねえんだ俺がって思ってるんですけど。でそれがさ、あれなのよ、俺神奈川のさ港にさ仕事で行くのよ。週に2回今月も行ってきたんだけど、
はい、
ほぼ同じ場所に行くのよ裁判所と。だからもう行くたびにゲロ吐きそうなぐらい嫌な気持ちになるの、うん、仕事で行くたびに。
そうっすね、ほんと
トラウマの前よ、これからトラウマがある状態になってて、そこに何回も行くからめちゃくちゃストレスなの。
いやそれマジわかりますね、ほんと行きたくねえのってほんともうお腹痛くなりますよね、ほんと余裕で。
だから緊急更新ラジオ、
お
ロードオブ裁判所僕は社内で撮りますよ当日の朝から裁判所に入って裁判が終わって結果までは、結果はね、判決その日に出ないんだって。
ああ
だから逆に判決がそこまでその日は言えないのですけど、まあどんな裁判がまでの気持ちドキュメンタリーしたいと思うんだけど、でだから送って、俺に対する頑張って楓さんっていうのを送って。
ラジオってねお便りが一番嬉しいですからね。
嬉しい、読む、
嬉しい。
俺多分絶対に行く途中でサービスエリアとかで止まって俺は行けねえよってなるから、その時にスマホ開いてお便り読むからお願い、送ってお願いだから頼むよ
こんなにお願いしたことないですよ今まで。
こんなに俺はリスナーさんにねお便りくださいなんてね、そのダサいやつの言うことだと。お便りは自然に来るもんだと、面白いラジオしてたら自然に来るもんだ、ね、こっちから嘆願してね送ってくれっていうもんじゃねえと。
確かにその気持ちはちょっと俺もあった
かも。送ってくれ無理だ俺はいけねえ
送ってくれ、あとついでに6万くれ
っていう気持ちなので、
本当に我々に安寧は訪れるのでしょうか
6月いっぱい応募します、お願いします、送ってください、読みます。どんなお便りでも読みます。励ましのお便りをください。励ましじゃなかったらもうそれは捨てますけど
なんで
励ましじゃなかったら
普通おたも読みましょうよ。励ましこんなことがありましたとかさ、僕も歯を削りましたけどこうでしたとかそういうのも募集していきましょうよ。
それは本編で読むわ、それを本編で読むわ。
あ、本編でね、
それ本編で読みます。
それは次の次ってことですね。
そうですねあ、そうだ、お便り来てんだった。
あ、よ、
いや一件お便り来てたんだった。そうそう、お便りやっぱさ
読みましょう、
やっぱ読まなきゃいけないなと思って、だからお便り来たら読むぞっていうのを今からこうアピールしていく。じゃあもうエンディングなんだけど、ラジオネーム、
はい、
粗暴な男さんありがとうございます
ありがとうございます。
じゃあメッセージ読みますね。もう短文なんで、はい、短文ですよ、読みますよ。
短文、
はい、5月号よかったぞ以上でございます、粗暴な男さん本当にありがとうございました今回ねあんま粗暴じゃないんで
粗暴の中に優しさ
が、優しさがある
ありがとうございます。
正義ないとよかったぞ、年に2回やってくれっていう粗暴さはなく、今回はねとても優しいマイルドな感じで。
でもまたこの粗暴さがいつか発揮される時が来るんじゃないですかね。
ね、今回はねファッション粗暴だったんでね、また
ファッション粗暴、
またまたいつかなんかこう、ま、パンチのあるのを送っていただけて、いや今回も嬉しいんですよ、今回パンチがねえから面白くねえみたいな話じゃないです
か。俺はすげえ面白かったけどね今
ありがとうございました、
ありがとうございました。
というわけでなしらじゃ7月号はもしかしたらもう判決が出てたら何かしら言えるかもしれないし、はい、まだもうちょっとだけ続くんじゃになるかもしれないしというわけでありがとうございました。
はい、
メッセージくださいね、お願いします。本当に僕は死んでしまうんで、うん、このままだと。 ストレス社会に叩かれて隠しちゃう。ちょ、やり直させてくれ。やり直させてくれ。
え、これもういいんじゃないですか、その
やり直させてくれ。やり直させてくれ。やり直させてくれ。
これ使ってもう一回やり直す。
いや、分かった。それでもいい。それでもいいからやり直させてくれ。
やり直しましょう。
いきますよ。はい。
はい、
ストレス社会と戦うあなたに、ナシラジャ。
全員ぶち殺せ。
お前ら全員、ぶっ殺してやれ。民度が低い。民度が低いよ、このラジオ。